どうぞお座りください。私たちを愛して私たちの罪の身代わりになって十字架にかかり、三日目に死ぬ誓ってよみがえってこられた、そして今も生きておられるイエス・キリストに期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。で、皆さんお祈りを本当にありがとうございました。先ほどもお話ししましたけども、カンボジアに行ってまいりました。先週の金曜日、先週ってそう、その前の金曜日ですね、20日から24日まで行ってまいりましたけれども、全部で10人、今回は静岡と名古屋の一般の方ですねも含めて全部で10人、あとは沖縄、鹿児島、飯塚、あと平戸ということでですね、10人で行ってまいりましたけど、あ、東京もですね、10人で行ってまいりました。本当にお祈りありがとうございました。保険が無駄になるようにね、介護保険をかけて保険が無駄になるようにと祈ってて、無駄になって本当に感謝しています。つまり事故も大きな怪我もなく守られたということなんですけども、今回一番嬉しかったのはですね、子供たち、今27人いるんですね。何人かの子供は卒業しましたので、ね、27人子供たちがいるんですけども、その子供たちが、非常に成長していたんですね。海っていう男の子がいるんですけれども、島本翔子さんが大好きな男の子で、総会って言うんですけども、その翔子さんが好きな海っていうのがいるんですけども、海が、ものすごく背が高くなったんですね。で、今までは彼がちょっとすごく高くなって、他の子たちが、大きいんですけど、ちょっと彼が目立ってたんですけど、今回行ったらその海が目立たなくなった。他の子たちも大きくなってて、全然海が目立たなくなってたんですね。で、シナー君っていうのがいまして、10年前、2003年の6月に来たんですけれども、その時4歳だったのかな、今だから14歳かなぐらいなんですけども、何度か話しましたけど、お父さんが子供の目の前でお母さんを殺して、その後そのシナー君に切りつけて、左の方、皆さんがこっちなのかな、左の方に10センチの傷がはっきりついて、でその後お父さん自殺しちゃったんですね。ちょっと精神的に追い込まれてたんでしょうけども、そしてシナー君だけ幸いなことに助かったんですけども、半年間笑えなかった子供です。で、私の誕生日をあげました。誕生日は分からなかったので。で、7月21日ですけども、その彼が、半年間笑えなくて、やっと笑ったんですけど、カメラを向けたらやっぱり笑えなくて、カメラを向けて笑ったのは、その次の年の3月、9回経ってからなんですね。で、傷口がもうすごく鮮明でですね、いつもこうやって首がね、本当はこっちこうなんですけども、こうやって曲がってた子なんですね。で、傷口はっきり分かったんですけども、ですごく怖がりで、ボール遊びをしても、ボールが近づくと逃げるんですね。で、ボールが止まると取りに行くんですけど、他の友達が行くから取れないっていうのは最初だったんですけども、その子が、私より背が高くなっておりまして、その子は今はですね、もう、何度か言いましたけど、のぞみちゃんと言った時だったと思いますけれども、ゴールキーパーをするようになってね、大きいボールに自分から体をぶつけて止めに行くぐらい、勇気が出るようになってきて、そして、去年ぐらいですかね、すごくシャイだったんですけども、私のとそばに来るようになりまして、私から近づいていくとね、とっても喜ぶんですけど、自分から近づいて来れないシャイさだったんですね。カンボジア人ってすごく似てるんです、日本人とシャイなんです。で、近づいてきて、向こうから近づいてきて、こうね、いろいろ話すようになったんですけども、今回は私より背が高くなっておりまして、それで傷口がほとんどわかりませんでした。あるんですよ。あるんですけど、ほとんどわからなくなってきて、去年からもうね、だいぶ首はまっすぐなったんですけども、もう今ははっきりまっすぐなっていて、今回一緒に行ったね、静岡が来た方、20代の方なんですが、この方が、この子がシナーで、そういうことなんだよって話してあげたら、って言ってですね、本読んできてましたから、言われないとわからないですねっていうぐらい傷口がもう見えなくなっていて、首もまっすぐになっていて、本当になんか嬉しかったですね。で、その子が一つの象徴で、どの子もすごく背丈が伸びて、それとともに、なんか心もすごくこう、癒されていってるのがよくわかって嬉しかったです。で、特にですね、その、体と背丈が伸びただけじゃなくて、信仰が成長していたんですね。で、これはすごく私は、牧師ですので感動したんですけども、日曜日の礼拝の時にですね、神様は皆さんを愛してますよってお話をした後に、ね、自分は神様に愛されてるってことをね、信じてる人、若い人って聞いたらですね、全員が一斉に吐いて手を挙げたんですよ。ただですね、私はその後ですね、ちょっと待てってね、 本当かって言ってですね、もちろん神様に愛されてるってすごくわかる時もあるけど、本当かなと思ってしまったり、よくわからない時もあることないかって、そういうことがあるなっていう人は、ね、前田さん、まあって言われてるんですね。まあってお母さんって言われるんですけどね。まあみんな怖いんですね。まあが決して怒らないから、正直に手挙げてごらんとか聞いたんですね。誰も手を挙げなかったんです。って思ったんですね。でもそれは怖くて手を挙げてないとか嘘をついてるってじゃなくて、本当に子供たちが神様の愛を、信じてるんだなってことが分かったんですね。で、去年はそんなことなかったんです。去年は私全員のミニストをしまして、それから礼拝の時にも、神様分かるかって言ったらですね、はいって手を挙げた人と、正直に、よく分からないこともある人って何人か手を挙げたんです、正直に。今年はその子たちも見ましたけども、全然もう本当に分かってるって感じだったんですよね。と思ってすごく感動いたしました。数年前はですね、その時も一人一人ミニストをしたんですけども、何人かの子はね、はっきり私にね、いや神様はいると思うし、信じたいって信じてるんだけど、正直よく分からないんだって。祈ってもよく分からないんだって言ったんですよね。それで一人一人話をしてお祈りをしたんですね。何年か前行った時ですね。で、去年は、何人かとそういうことがあったんですけども、今年はそういうことをする必要はなかったんですね。本当にみんな、そう思ってたので、信仰が成長したなと思って、よく感動しました。で、月曜日の日に、最後の日に海に行ったんですね。で、海に行くときに、バスを1台チャーターして行ったんですね。45人乗りの大型バス。で、10人の中で一番若かったのが19歳の大学生なんですけども、その子はですね、まず朝の5時50分ぐらいに、個人の車で、ホテルに迎えに来てくれたんです。すぐそばなんですね。で、ホテルに出て、個人に着いたらもう6時前だったんですよ。そしたら個人の前にもう45人乗りの大型バスが待ってたわけですね。ね。で、カンボジアではものすごく綺麗な方に入るバスなんで、その19歳の女の子が、びっくりしてですね、うわ、これ、マジじゃんと言うんですね。今の子ですね。で、だからすごく、こうなんていうかな、本格的な、あれになったんですね。で、4時間半かけて行ったんですけれども、ただですね、実はその前の日にね、洪水がありまして、田舎の方なので、道が行けなくなってたんですよね。ただし、その、前の日にそのニュースが入ってきてて、前の前の日にそれが起こったというニュースが入ってきてて、その前の日と当日が晴れてれば、大丈夫だろうってことで、どうするのって言ったらね、とにかく行けるとこまで行きますって言ってね、出発したんですね。そしたらね、小雨が降ってたんですけど、途中から雨が止みまして、4時間半かけて着いたんですよ。そしたらね、曇ってたことがあって、着いた時曇ってたん。ね、海水浴場ね、そこね、すごく広いんですけども、誰も来てなくて我々だけだったんだ。貸し切り。途中からね、2組ぐらい行きましたけど、それでも全然広がった。そしてしかも、子供たちが真剣に乗ったみたいですね、子供さんも、まあ、スタッフも。途中からですね、晴れてきて、太陽の日差しがはっきり出てきて、追い出したちみんな焼けちゃいました。それで、前田さんは感動して太陽を見てですね、で、えらく感動してました。子供たちも、えらく感動してお喜びだったんですね。で、帰るときは大体ね、みんな爆睡するんですって、疲れ切って。ね。ところがですね、誰も寝ないんです、興奮して。で、またですね、シーバ牧師がですね、遊ぶんですよね、バスの中で。で、子供たちと大はしゃぎでなんか、大盛り上がりを示しておりまして。で、帰りは何回か、トイレ休憩、一回だけだったんで、帰りは3回くらい取って、1回はトイレのあるところに泊まったんですけど、2回はトイレのないところでトイレ休憩をしました。まあ、第一はトイレなんですね、向こうではね。ね、そうしたんですけど、男性はいいんですけど、女性はさすがにちょっと日本人はダメかなと思ったら、21歳の大学生がですね、女の子がですね、向こうの人一緒に行ってですね、なんかどっかに行っちゃって、やってきたとか言って帰ってきましたから、ああ、この子は宣教師になれるなとか思いましたけど、楽しい旅だったんですね。で、帰ってきて、もう8時近くなって着きまして、我々はホテルに戻って、もう一遍、空港行く直前に、ほんの一瞬だけですけど、個人に寄って帰ったんですけど、その時聞いたらですね、今日はもう本当にみんな疲れたと思うから、いつも最後に各部屋でお祈りをして休むんですけども、まあ、今日はお祈りは、しなくてもすぐ休んでもいいからと、めったにそんなこと言わない前田さん言ったそうです、みんなに。そしたらみんながね、いや、今日は神様は天候を良くしてくださったし、本当に楽しかったし、感謝しなきゃいけないことがたくさんあるから、今日はお祈りしないわけにはいかないって言って、子供たちが各部屋で自主的にみんなお祈りをして、喜んでお祈りをして、 したんですって。それを聞いてですね、その日曜日のこと、それから月曜日のその祈りが答えられたこと、そしてその話を聞いてね、前さん嬉しそうに話したんですよね。あ、そうって言ってですね、子供たちの信仰が成長してるんだなと思って、なんかすごく嬉しく思いました。で、背丈が伸びただけじゃなくて、まあ、心も信仰もね、神様が育んでくださってるんだなということを見ることができて、本当に嬉しく思っています。でただ今27人で一番下の子は7歳になりました。新しい子を迎えれないのです。それは狭いからです。で子供がどんどん大きくなっていますので、狭くなる一方なん、何人か卒業しましたけど全然狭いんですね。だからもう一つ場所を借りて大きい子だけそっちに移すか、あるいは男の子だけそっちに移すかすれば、また新しい子供たちを迎えれるので、日本児童の、ね、児童養護施設とともに、まあ、カンボジアの個人のためにもぜひ、ね、覚えてお祈りくださり、まっさげていただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いします。まあ、それが、すごく大きなことですね。それともう一つ嬉しいことがありまして、さっき言いました静岡と名古屋から来た方がいて、名古屋の女性の方は50代後半なんですが、実は10年前、ちょうど島本さんと一緒に名古屋に講演会に行ったんですね。ね。で、その時に来られていた人で、どっからあった人だと思ったんですね。福岡空港で会った時に。ただね、どっかで会ったでしょっても知ってるだなと思ったら、向こうから近づいてきてね、覚えてらっしゃいますかって言うから、いや、覚えてはいないんだけど、会った記憶はあると思ったんですね。そしたら、実は10年前、名古屋に来られた時に、講演会に来て、そこで覚えてらっしゃいますかって言ったら、何ですかって言ったら、私と話をして、必ずカンボジア行ってくださいって一緒に行きましょうって言われたんですって。それで、その時、はい、必ず行きますって言ったんですって。で、10年経って、やっと約束を守れて来れましたって言ってですね、言われたんですよね。で、10年のぶりの再会だったんですけどね、来られたんですね。その方は栄養士も保育士も資格を持ってる方でね、面白いのに、経理の資格も持ってる方、面白いですよね。で、日本児童養護施設のことを知っていて、できたらそこの働き人になりたいって将来を思ってる人なんですね。で、ノンクリスチャンなんですよ、まだね、今はね。でも、すごく、うちの、教会のこととか、あれの、個人のブログとかを見ておられて、ホームページを見ておられて、で、今回来られたんですね。で、静岡の方は全然そうじゃなくて、全く一般の方で、ボランティアをしたくて、いろんなホームページを探してて、一斉の石にぶつかって、で、一斉の石を見ていて、ずっとチェックしてそうですね、ずっとね。そしたら、カンボジアに行くっていう話があって、そして、30万ぐらいかかると思ったんですよ、全部考えて、静岡からも全部入れて。そしたら、えらく安かったので、びっくりしておられました。今回保険代も入れて8万かかってないんじゃないかと思うんですよね。すごく安かったんですね。飛行機代もとっても安かったし。だから、もうね、まあ、ただ彼女は静岡からね、福岡まで来るお金とか全泊してますからホテル代とかもあるでしょうけども。でも、なんかすごく喜んでられたんですね。ただ、教会全く初めて行ったことない子なんですね。だから、どうかなと思って最初はね、ちょっと戸惑っておられましたけど、その日曜日の礼拝の時に、まあ、子供たちに向けてね、生産式する前に、あやふやで生産受けちゃ良くないなと思ったんで、もう一遍きちんとね、お話をしたんです。こう、ホワイトボードにこう書きながら、子供たちに向けて分かりやすくですね、ね、明日も死にたらこうなって罪を悔い改めてってこう話をしたんです。それで話をしたら、子供たちも聞いたんですけど、そのお二人がえらく真剣に聞いてたんですね。そして、だから死にてるなら、こうなんだよって言って生産式始めて、死にてる人は受けてくださいって言って、生産を回したらですね、ある牧師夫人の方がですね、その方の前行ってね、信じてると受けるんですけども、って言ってね、だから飛ばそうとしたら、その人は、信じていますって。本当ですかって。信じていますって。大丈夫ですかって。信じています。3回言ったそうですね、3回。しかも、はっきり明確に。で、ちゃんと説明しましたからね、その前。あや、親じゃなくて、子供に向けて分かりやすく説明しましたので、2人ともはっきり信じてますって言って、それで生産を受けたんですね。これで、そこで、しかもちゃんと個人的に聞いたら確認ができたので、イエス様信じられたんですね。で、その後は、もう本当に私と一緒にやってましたので、本当に信じたんだなってことを思います。で、まあ、オンラインとかね、ただ一人は特別養護老人ホームで働いていて、とってもそれは仕事が好きだそうですけども、土日はほとんど休めないっていうね、独身だからその人はですね、20代の人の方の人、静岡の人なんですけど、だから、オンラインはできないんですけども、まあ、後でダウンロードしたら見れるからって話をしてですね、来ました。で、最後に、また行きたいって言われたのと、それから一人の方は日本の児童養護施設に本当にスタッフになってた、行きたいっていうのと、もう一人の人は、ダンビアにも行きたいって、ダンビアのツアーはないんですかって言われたんですね。だからもうダンビアはその代わり跳ね上がるお金があってね、飛行機代が高いから、って言ったら、頑張って働きますから、ダンビアも連れてってくださいっていうので、 ちょっとね、ダンビアに問い合わせてね、人数が集まったら、時があると思いますけど、ツアーを考えてまいります。ダンビアは今度10月に、今度の10月にテレビに出ますけどもね、日本のテレビに主題に来ておりまして、だから、そういうことで、行った二人の一般の方も、足様を信じることができたし、子供たちも信仰の成長を見ることができたし、本当に日曜日の海水浴は、ものすごく喜んでおりました。だから、本当に良かったな、というふうに思っております。で、今回行くことができて、本当に嬉しかったです。ただですね、皆さんにお願いがあって、前田さんは4年間日本に帰ってきてないんです。で、その理由は、個人の働きを放って帰ってくるわけにはいかない。で、帰りのスタッフが行くんですけども、この前今井翔吾さんが言ってくれた時にですね、戻ってこないかって話があったんですけど、初めてだったんです、彼女はね。で、初めての人でとっても頼りになったけど、全く初めての人に任せていくわけにいかないって。だから2回目来てくれたらその人に任せて、たとえ1週間でも 1ヶ月でも帰ることができるって。だから、その誰か1回でも来てくれた人はもう一度来てくれたら、その人に1ヶ月でも任せていくことができるってことなんですね。だから、4年日本に帰ってきてなくて本人がですね、その教会の流れとかね、そういうことがわからなくなっていて、私大丈夫でしょうかってえらい不安があってたんですよね。全然大丈夫なんですけれども、やっぱり実際戻ってきて、いろんなの入ってたいって言われちゃいました。初めて前田さん言いました。ギャラをお願いがあるんです。なんて、今度日本に帰ったら、お願いがあるんです。何ですかって言ったらね、奉仕をするのは東電で喜んでするんですけど、1週間か10日間だけ、全く奉仕なくて、全く何もしないまま、教会にいさせてもらえませんかって言ったんですよね。全く休みがない。休みは一応あるんですけど、丸々1日休める日はないんですね。お母さんに休みはないでしょ。だから本当に日本に帰ってきても喜んでね、いつも研究してくださった人に奉仕されるんですけど、今度はすいませんけど、そうじゃないと私も危ないと思うとかって言うんですよね。危なくはないけど、その気持ちよくわかるから、今度日本に帰ってるときは、最低1週間は、その何にもなくて本当に休めるときを持ちましょうって話をしたんですね。実家に戻りますかって言ったら、実家もいいけど、実家に行ってもあれだから、教会でゆっくり休みたいって、その、教会の集会にね、奉仕じゃなくて、恵みを受けるために出て休みたいって言われたんですね。ああ、なるほどなーっていうふうに思いました。オンラインとかしてるんですよ。東京のも、長崎のも。ね。でも、やっぱりその場に実際に自分が出て、そこで受ける恵みを受けたいって言われたんですね。だから、ぜひですね、どなたかその、一度行って、1ヶ月ぐらい。で、もう一遍今度は行くっていうね、方がね、いたら彼女も日本に帰ってくるので、ぜひ覚えてみてください。来年はですね、NGO の更新なんです。社会福祉省と外務省の、これがすごくハードなので帰ってこれないんですね。だから一番願ってるのはこのイスラエルね、11月からの、10月の、このイスラエルに行けないかなと思ってるんですけどね。まあ、ぜひ、ご意見をいただきたいと思います。はい。それで、聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、それとですね、皆さん先週私はカンボジアに行っていたので、お話できませんでしたが、その前の週にですね、飯塚に行った時に、とっても嬉しいことが起こったんですね。で、何かというと、バネ指の男性がいたんですね、50代の。で、その人今までも何回も来てて祈った何回も。でもその時は、ちょっと楽にはなっても治らなかったんですね。バネ指ってわかりますかね？こう、バネ指ってわからないですかね？なんかこう、なんて言ったらいいかな？バネ指って言ってましたね。わからないですか？ああ、そっか。どういうふうに説明したらいいんだろうな。指がちゃんと曲がらないっていうか、バネみたいになっちゃうんですね。で、それで、その人がいたんですけど、知恵知識の言葉でね、予言ですけど、知恵知識の言葉で、指に今神が触れて治した方がいるって言ったんで、言った方の本人は、その人のバネ指のことは忘れてたんです。その時に、なんか死に触れられたんですって。で、今まで何回も祈ったんですよ。正解のある言葉でね。で、その時は治らなかったんですけど、その予言の言葉、知恵知識の言葉で、完全に治っちゃったんですって。ほいで、喜んで、でもね、治ったと言ってもね、次の日になったらまたなんかならないかと思って、心配してたら、全然それから大丈夫なんですって。それで、牧師の方にメールが来て、それは送っておられました。で、その同じ人が、膝がすごく痛くて、歩くのもままならないけど、まあ、頑張って教会に来たんですね。それで、お祈りしたの、膝に手を置いてね、お祈りしたの。そしたら、ちょっと楽になった。ね、歩くのはまあ無理ないかなって、でもちょっと楽になった。ちょっとだけね。それで、その日寝たんですね。次の日朝起きたら、全然痛くないんですって。それで、膝と腰もちょっと痛かったんですけども、全然痛くなくて、こう、どんなにやってみたくないから、あんまり嬉しくて、その日、大掃除をしたそうです。それを、本人が言ってましたね。で、話をね。 それとその初めて来た人がいたんです。生まれて初めて教会に来た女性が、まあ、ご年配の方です。まあ、女性の年はわからないから会いに行っちゃいけませんね、まあ、でも60代か70代かでしょうかね、の方ですけども、その方はねものすごく触れられたんですけど、あの信じるとまでいかなかったんですね。あのこれから続けていきたいけどちょっと待ってくださいって言われてね。ところがなんか体調が良くなくて、いつも朝起きると気分が悪くて、もうずっと何十年って続いてて、そういう感じだった人なんですね。すいません、なんか病気も言ったんですけど忘れちゃいました、ごめんなさい。で祈ったん、ちょっと楽になった、ちょっとだけね。でも彼女はちょっと楽になって、ありがとうございました、それでも嬉しいですって言ってるんですけど、次の日の朝はまた起きてやらと思ったんですって。で次の朝起きたら全くすっきりしてて驚いて、その人を連れてきたお友達のところに、あの全然あのもうですね、ずっと何年来何十年来って朝起きたら気分が悪くて辛かったのに、全然それがないって言って驚いて連絡してきたんですよね。だから面白いなと思うのは、その時すぐ働かなかったんですけど、翌日働いたんですよね。いや、神様ってのはすごいなと思います。で何か主がね働き始めてますね。これ初めて来た方です。で水曜日の日に宮崎行った時に、宮崎でもやっぱりねジャズ喫茶をずっとしていた、結構有名なジャズシンガーも呼んだ、もうその方は75歳ご主人が、ご夫妻が来られたんです。奥さんの方はちょっと体調悪くして、足を悪くして、車椅子で来られたんです。残念ながら癒しは起こりませんでした。ところがなんかすごく売れられて、奥さんの方はもうはっきりさも死んだんですね。それでご主人の方は、何でしょうかね、信じることまでいかなかったんですけど、やっぱり売られておりまして、面白いなと思うのは、今までになくですね、新しい方が来る。若い人は昔から来ましたけど、年配の方々が来る。で年配の方々って来てもなかなか信じてくれなかったりすることが多いんですが、最近は信じちゃう。だから触れられるんですね。それと続くんですね。これは今までにない傾向なんです。ちょっと。だから皆さんね、今までと同じだと思わないでください。あちらでもこちらでも主がそういう方々に触れ始めているので、神様に期待してね、そういう方々にね、お招いてほしいと。いうふうに思います。ということで、やっとセッション入ってまいります。マタイの7章7節。今日求めなさいって有名なところなんですけども、ちょっとすいません、脱ぎますね。あんまり暑いので。ね、山本さんはなぜ調節係に今もしてるんでしょうかね。ね、調節係は変えていただきたいと思いますが。で、ね、何かというとですね、これは求めなさいっていうのは、祈りの基本、信仰の基本なんですね。求めなさい、そうすれば与えられますっていうですね。で、ただね、皆さんもよく知ってると思うんですよ。ただ問題は知ってることと、その聞いた御言葉を実際に行うことは別なんです。で信仰っていうのは、知識は必要なんですが、知識が信仰ではないんですね。いくら知っていてもそれを実際に行うときに信仰、つまり表すときに、まあちょっと難しいけど従うときに、そのときに信仰っていうのは現れるんですね。働くんですね、神様が。だから求めなさい、そうすれば与えられますって固く信じていてね、例えばどうしましょうかね、神様に求めれば必ず与えられる、リンゴにしましょうか。リンゴが食べたいと、なんで食べ物になるのかな、まあいいや、ね、リンゴが食べたいと、神様にリンゴを本気で求めればきっと神様はリンゴを与えてくださると信じていても、求めない人にはリンゴは来ないんです。でもね、私がリンゴ食べたいなと思ってね、祈ってもな、祈っても与えられるかなとか思いながらでも、神様リンゴくださいって心からですよ、心から祈ったら、祈っても与えられるかなって思っても、心から祈ったらリンゴが与えられるんですね。ってことはありますか。その聞いたことをなすかどうかなんですね。で求めなさい、そうすれば与えられますって、クリスチャンならみんな知ってる有名な言葉なんですね。でも本当に神に求めている人がクリスチャンなのに意外と少ないのです。もっと言えばあることは求めるんですが、あることになると無理よねと思ったら求めなくなるんですね。例えば秋元牧師はですね、御子入り岸田の方に書いておられましたね。二十数年前パトモスに家族で行くように言われた。その時それは家族で行こうと思うと給料の10倍お金がかかったと、無理だと思った、ね、そして無理だと思って予言で言われたけど無理だと思って何もしなかったら神様が言われた、あなたは求めていませんねって。で無理だと思って求めてなかったんですよ、祈ってなかったんです。それで悔い改めたわけですね。神様すいませんでした、祈ってませんでしたって。で神様どうか家族でみんな生きるようにしてくださいって祈ったら、二十数年前はね、いきなりね与えられたんじゃないんですね。 給料を下げなさいと言われたんですよ。ある方に。それでパウロもちょっと、それは聞き違いだと思って無視してたんですけど、どうしても迫ってこられて、それでなんとか逃げたいと思って、奥さんに言って、奥さんがね、そんな無茶なって言ったらね、奥さんが無理だと言ったからやめますって言おうと思ったら、奥さんがですね、神様に言われてるならした方がいいって言われて、もう逃げ道がなくなって捧げたんですね。言ってましたね。もう、文句たらたらで捧げたってね、正直に言ってね、書いてますね。ところが、そしたらその次ね、どうなるかと思ったら、いつもよりも祝福されて、最後もお金が残った。そしてその時神に言われたんだ。先に十分の一を捧げさせたって。先に十分の一を捧げさせたって。あ、十分の一献金の話はあんまりしてませんが、ね、洗礼を受けると聞かれたと思います。安心してください。誰もチェックをしていませんので、私はどなたがいくら献金してるか全く知りません。意識して見ておりません。会計だけが知っております。だけど皆さんですね、十分の一献金というのは祝福の源です。これをきちっとしてるならば、手取りじゃないですよ。税込みですよ。神が一番だから。国の方を上にしてる人は国に支えてもらってください。神様を一番にしてくださいね。まず、ね、税込みで、ね、全部の全ての十分の一を神に下げたら、神に返すでしょ。これ約束なんですよ。十分の一を下げてみなさい。そうすれば私があなたを、ね、天の、ね、扉を開いて支えるって。十分の一を捧げている人はね、神様に言えるんです。神様、ね、捧げられています。支えてくださいって。あなたは約束を破れない方も、ね、守る方、とことん捧げてくださいって言えるんですね。でしかもその時ね、喜んで捧げてください。喜んで捧げますと、信仰の行為ですから、必ず祝福されます。信じて捧げてください。必ず神様祝福してくださるって。同じ献金をね、同じようにしても、文句言って、ああ、なくなる。ああ、なくなるって下げるとですね祝福をね、逃しちゃう。でもね、喜んでね、信じて下げますと、本当に祝福が返ってくるんです、これは。だから面白いことに、下げてる人はますます祝福されるって傾向があるんですね。ああ、それはね、日本はね、あんまり献金のね、説教しないんです。韓国はすごいんですよ。そこまで言うかっていうぐらい。でも韓国はすごい祝福されたんです。まあ、こんなこと言っちゃまずいんですけどね。牧師が献金の祝福をあんまり見てないのかもしれないね。捧げると受けるんですよ。秋元牧師が時々するでしょ。捧げて受けてる証をいっぱい持ってるから。捧げると受けるんです、皆さん。お金だけじゃありません。時間も捧げると受けるんです。能力を神のために捧げる人は、ましくはあるんです。賛美隊がそうじゃないですか。本当に神様のために喜んで捧げたら、ましくはってるじゃないですかね。だから与える人が受ける。神に捧げる人が受けるんですね。これはね、覚えてください。ね、それで話を元に戻します。ね、で10分の1を先に下げたって言われて、本当にその夏、あ、それは、1月ぐらいだったんですけど、夏、家族3人で行って10倍与えられたって書いてありました。でも実はあれ10倍じゃないんです。それ以外にもいろいろ与えられて、15倍与えられたんですね。で他の人にも献金したくらいなんですね。で、それで今度3年ぐらい前ですね。その時予言があって、その、二十数年前行った時予言があって、必ずまた来るって言われてて、で、数年前に神様が、時が来たから、ヨハネ君も連れて行きなさいって言われた。で、秋元牧師無理だと思ったんです。自分は責任者だから、ミッションからお金が出る。奥さんは予言者だから行かないといけない。でも、ヨハネ君は、そんなお金はない。で、祈ってなかったら、神様から言われたんですね。祈ってませんねって。ね。で、あ、すいませんでしたって、お悔い改めて、こう祈ったそうです。はっきり、ヨハネ君がパトモスに行くためのお金だと、もう明確にわかる形で献金をくださいって。祈りながら、そんなの無理よねと思ったんですね。そしたら二日後に、まさに、ヨハネ君がパトモスに行くためのお金っていう形で来たんですよ。そして行かれたんですね。そのパトモスで二十数年前、ヨハネ君を捧げた同じ場所でヨハネ君は献身の祈りをしたんです。そっから彼の人生は全く変わりました。それはもう歴史が証明してますよね。面白いですね。求めてなかったら与えられてないんですよ。というのはね、求めないと開かない世界があるんです。求めなくても太陽は出るし、求めなくても、まあ今のところ空気はまだあります。この後危ないかもしれないけど。でも求めないと与えられないものも確かにある。だって求めなさい、そうすれば与えられます。求めるものは受けって書いてあるから、条件は求めるんですね。で、信じて求める方がいいに決まってる。きっと答えられるって。でも、時として信じれない時もある。祈っても与えられるかな。祈ったからといってどうなるかなって。でもそう思っても、祈る人は、神の手が動くのを見る。使徒行伝の12章で、教会が、 ペトロが捕まった時に乗ってるじゃないですか。で、ペトロが助かってきた時に、ね、女中の人がペトロの声を聞いてびっくりしてみんなに言ったら、そんなわけないってみんな言ったじゃないですか。教会は一生懸命彼のために乗ってたのに、実際答えが来たら、それはあなたはおかしいって言って、本当だって言い張ったら天使だとか言ったじゃないですか。覚えてるでしょ。あの時、真剣に乗ってるのに、答えられないと思ってるわけですよ。無理だと思ってるけど祈ってたんですよ。そしたら答えられたでしょ。だからね、無理だと思うことを祈ってほしいんです。今年の御言葉覚えてますか？栄光は私たちの神に来せよなんです。で、いよいよラストの月が始まります。この週から。10月。11月が新年だからね、うちは。ということは、この最後に神様が用意している栄光が、教会にも、そして実は、この一人一人にも間違いなくあるんです。で、神様が栄光という時にね、小さなことを言わないでください。もし私が天皇家に招かれてですよ、そんなことはないですけど、田中正夫って牧師が招かれたんですけど、ね、アイスクリームが出てきたんですって。もう、ほっぺたが落ちて舌がとろけてしまいそうなぐらい美味しかったって。ね。でしたね。で、私がね、そういうところに招かれてですね、あ、すいません、100円アイスをくださいって失礼でしょ言ってことがありますか？神様が栄光を表すという時は、全世界を作り歴史を導いている誠の神様ですよ。すべてのものの上におられる圧倒的な勝利者の神様が栄光を表すって言ってんだから、どういう栄光が来るんでしょうね。と期待して求める人と、きっとそうだなと思うけど求めない人がいるんです。で、求める人はね、受けてみるんです、これ。なるほどね、祈ってほしいんですよね。これはね、私、こういう説教はね、もういいかなと思ってたんですけどね、今日またこれって言ったんです。実は、個人に行った時したんですよ。ね。で、個人に行った時にこの説教しようとしたら、シーバ牧師が私の前にショートメッセージをしたんですけども、全く同じ箇所から同じテーマで説教したんです。やりにくかった。で、説教変えようと思った神様が、いや、それを語れって言ったんですね。あれ、確かに神様は今ね、栄光を表そうとしてるんですけども、本当に。一つは感謝ですね。もちろん。感謝と喜びです。でもそれとともに、求めて祈りなさいって言われてると思うんですね。信じれることを祈ることはもちろんですけども、どうかなと思っても祈るかどうか大きいですよね。で、ブログを見てらっしゃる方は知ってると思いますが、ピースのブログにですね、一週間ぐらい前こういうのがありました。文化祭があったんですね。彼女の高校で。で、彼女の高校の文化祭はつまらないんですね。すいません。本当のことを言って。ね。で、普通私立高校って面白いんですが、あんま面白くないんです。関係者の方聞いていたらお詫びします。で、去年1年生の時ね、2日間文化祭があってつまらなかったんですね。で、今年また1日目つまらなかったんですね。2日目の朝土曜日だったんですね。で、彼女起きた時にね、祈ったんですよね。どうか文化祭が楽しくなりますようにって。ね、祈ったんですよね。祈りながら、でも楽しくなるってことは難しいだろうなと思ったみたいですね。で、もう一つ祈ったの。コンサートがその日あった土曜日だったから。で、どう考えても間に合わないんです。でも、どうか最後にコンサート間に合いますようにって祈ったんで、二つのことを祈りながら、真剣に心から祈ったんだけれども、無理だろうなと思って、でも真剣に求めて祈ったん。そしたらですね、書いてありました。いいですか？何にも変わってないんですよ。去年も今年も文化祭は。でも、祈ったら、本当に楽しかったそうですね。あれ面白いですよね。祈ったら本当に楽しかったんです。そして、最後にね、丸い体で走ったんですね。ね、うちの子が走るのは得意な、長女はすごく走るのが早かったんですけど、この子はあんまり走るのに合ってないんですね。で、普段あんまり走ったの見たことがないんですが、なんか走ったんですね。そしたらコンサートに間に合ったんです。で、私は思っています。祈ってなかったら走ってないって。で、祈ってなかったら走っても間に合わなかったって。でも祈ってたから走る気になって走ったら間に合っちゃって最後制服でですね、一曲歌いました。まあ、司会者がね、なんか今学校から帰ってきましたなんて言ったからいいですけど、言ってなかったらね、最初から言ってしたように見えたでしょ、知らない人は。間に合ってしまったんですよね。いや、本人はびっくりして、えらい嬉しそうにブログに書いてありましたよね。本人にとって多かったと思います。祈るかどうかなんです。求めるかどうかなんです。求める人は受けるんですよね。求める人は見るんですね。どうでもね、求めていただきたいんですね。今、次女は私は関西の大学行ってんですね。ミッション系の大学で、学費がすごく高いんです。 で、うちの子の場合は家から出たら、もう自分で生きろっていう原則で、出た子に1円も仕送りしたことはありません。そんなかっこいいもんじゃなくて仕送りできないんですね。だからみんな自分で生きております。バイトと奨学金で。ね。で、時々困ったらおじいちゃんおばあちゃんに連絡してるかもしれませんけど、生きておりますね。で、次女はところが学費が高いん。その教科、その学校の大学のオープンキャンパスに行った時に保護者向けの話し会があって、すごいですね。うちの大学は、学費は高いですってはっきり言われました。へーっとなってびっくりしたんですね。そしてしかもこう言ったんですね。しかしうちの大学のミッション大学の特徴は何かというと、愛って書いたんですよね。愛。で、神の愛が中心なんですって言って。それで私感動したんですね。それで話の内容が良かったんで、それではここでいいと思って本人も良かったんで言ったんですけど、これがないでしょ。どうしたかというと、奨学金をもらってるんです。ね、今4つぐらいあります。奨学金は2種類あって、貸与奨学金って言って返さなきゃいけない奨学金と、支給奨学金って言って返さなくていい奨学金があるんです。貸与奨学金っていうのは、うちの家族だったらまず間違いなくもらえるんですね。成績がよほど悪くない限りは。で、支給奨学金っていうのは、家計だけじゃなくて、成績が良くないともらえないんですね。で、その支給奨学金ももらってるんですね。それがない大学からと、ある東京の製薬会社が募集しているところに受かってもらってる。そのお金があるから、彼女は今大学生活を続けられる。で、これが切られたら、もう大学は行けなくなるんですね。シビアなんです、結構ね。彼女の特徴は、中学時代から、試験前になると、必ず連絡が入る。祈ってくださいっていう。受験前になると、教会に、よく来る人たちがいる。でね、そうなんですね。そしたらね、今回も来たんですよね、7月ぐらいに。ね、で、明日テストだけど、頭が回らないとかね。全然勉強する気になれない。ね、大変だ、祈ってくれとかね。で、祈ったんですね。で、それで、終わった後にどうだった聞いたら、2科目はうまくいったけど、いくつか大失敗をしたと。で、もうちょっと今までで、もう最悪だったって言うんですよね。終わった時にね。祈ったのに、求めたのに。それで、夏、帰省して戻ってきた時に、結果はどうだったんだって聞いたら、まだ結果は出てないか、出たとしても見たくないって言ったんですよ。ね。そんなこと言ったって結果が出たら見なきゃいけないんだからって言ったの、二つ言ったの。感謝しなさいって、そのね、うまくいかなかったこと。それとね、死に神をやらした神様だからね、終わったテストのことも神に祈っておけって。それでも合格できるようにって神様に祈っておいたら言ったの。ね、パスに。そしたら彼女は祈ったんですよ。終わったテストのためにね。それで帰っていきまして、しばらく経ってメールが来ました。奇跡だってね。いきなり、ね。ありえないってね。本当に神様だとしか言いようがないってね。ね。受かっただけじゃないんです。今まで一番いい成績だったんです。で本人曰く、先生は採点を間違えたんじゃないかって。で本人は一番知ってるね。もう 100% 神様だって。で、今までも祈ったんですよ。今回ほど神を体験したことはない。で実は、妻が言うには、次女は、信仰が瀕死の状態だったって、心配してたんです。教会にはちゃんと言ってんですけどね。だからその子が、神に乗った時に、言ったんですよね。で、本人にとってはよほど嬉しかったんでしょうね。ああいうメールをもらったのは初めてですよね。求めたんですよ。だからね、多くの人はね、諦めちゃうんですね。投げ出しちゃうんですね。答えが来るまで求めちゃう。さて、最後終わりますけれども、もう一つ言って、二つ目のね、求めるときに、まず実践求めるんですけども、誰に求めるかってことなんですよ。神に本当に求めるってことなんですね。結構日本人はね、人に求める傾向があるんです。で実際、神に求めたら人を通してね、答えられたりするから、それはいいことなんです。ね、その人にも感謝をする。でも、神に求めるんですね。で、シーバ牧師がね、私の前に説教したんですよ。こういうこと言われた。ね、今回家族4人で行かれましたので、娘さんの愛理ちゃんがね、大分にいた頃だから、まだ子供だった頃ね、小さかった頃、教会行こうとしたら、言ったそうですね、愛理ちゃんが。今日ごちそう食べたいって、ね、あるごちそうね。だから、シーバ牧師が言ったそうです。その頃僕じゃないでしょうけどね、言ったそうですね。神様に求めなさいって。お父さんじゃなくて、神様に祈ってごらんって、求めてごらんって言ったんですって。だから素直にね、求めたそうです。真剣に祈ったんですって。ね。真剣に祈って教会に行ったんですって。で、礼拝が終わったら、教会のある、ちょっと年配の男性の方が、シーバさんに声をかけてきて、家族と皆さん一緒に、家族一緒にご飯食べに行きましょうって言ったんですって。で、別に普通のところに行くかなと思ったら、結構立派なところに連れてってくれたんですって。 それでメニューが来た時に、好きなものを食べなさいって向こうの人が言ってくれたんですって。だ子供心に愛理ちゃん可愛いですね。パッとメニュー見てね、欲しいものがあったんで、その願ったの。これだと思ってね、向こうの人に言う前にお父さんのところに目配せて、これ頼んでもいいかって言ったんですって。それで、お父さんがね、いいよいいよってね、いいよいいよって言って、切って、で、言ったら向こうの人も全然いいよってことで、その、ごちそうを食べることができたって話をされたんです。子供たちがもう聞き入っておりましてですね。こっちの子供たちが。と思ってですね。でも面白いですね。彼女はね、お父さんに言ったん最初。でも、お父さんは神様言いなさいって言ったの。結果的には、その教会のおじさんからね、おじさんっていうか、方からもらったの。でも、神にまず求めたんですね。もちろん神様と、そのね、ご視聴しかさった人に心から感謝しないといけません。ね、神様とその人にも感謝しない。でも、神に求めたときに、その人を通してきたんですね。結構ね、神じゃなくて人に求めたりする。いや、神様って言ってるんですけど、神様って言いながらですね、あの人に電話して、この人に手紙書いて、あ、神様って言いながら、こうしたらして、こうしたらなんとかいくかなって、神様って言いながら、実は心の中で神様じゃなくて、いろんな人の顔とか、いろんなことを思い浮かべてたりしませんかね。神に求める。一人子を十字架にかけるほどあなたを本当に愛してくださった方に、建前じゃなくて本当に命をかけてくださった方に、あなたのために喜んで命を捨ててくださる方に、その方に向かって祈るんです。そしたら神様はね、答えてくださるんですよ。で、神様心を見ますからね、心を本当に神様に向けて祈るとね、答えられるとかね。そして最後にこれで終わります。重要なことはね、時なんです。すぐ答えてくださることいくらでもありますね。さっき三条のその高校の、ね、文化祭の話をしましたけど、朝祈ってその日答えられたわけですからね。でもあることはすぐじゃない。ちょっと時間かかる。あるいは最初祈ったらその通りいかない。で、がっかりしちゃう。さっきの次女の話で言えば、真剣に祈ったのにうまくいかなかったテストが。で、がっかりしちゃう。そこで諦めないで、大事なことは合格すればいいんだから、ね、ちゃんとそれを祈り続けたら逆転しちゃったわけですね。ダメだと思ったのに。でもなんね、神様から祈りが違うよとか、その祈りは間違ってるよって言われない限り、答えが来るまで求め続けるんです。ここの求めなさいの言語は求め続けなさいだから。で、この時が試しなんですよ。時間が。で、答えが来るまで祈るんですね。答えを受けるまで。で、そうしたらね、素直に見ることができるんですね。で、それをね、ぜひ皆さん覚えておいてほしいというふうに思います。今回、カンボジアに行きまして、その海に行った時に本当に子供たちが楽しそうにしてたんですよね。最初はね、ちょっとね、雨でね、まず道が行けなくなってるって情報だったんだ。でもスムーズに行けました。相当祈ったんだと思うんですね。それで着いて曇りだったんだけど、曇りが幸いして、さっきも言ったように誰も来てなかったんです。我々だけだったんだね。そしてそのうち2、3組来ましたけれども、すごく自由にできたんですね。そして途中から火が出てきて、本当に祈りの答えだったんですね。で、彼らはその祈りの答えを見てね、本当に神様が答えてくれたって喜んでたんですね。で、それを見て私もね、すごく嬉しかった。で、あの前田さんがね、夜祈らなくていいからもう休んでいいよっていう、厳しいんです、前田さんって。いわゆるしつけに厳しい。すごく厳しいです。ね。ところがその前田さんはそう言ったのに、子供たちが、いや、今日はどうしても祈りたいって言いたくなるぐらい、神様の愛を体験したんです。求めたから、そして神様の豊かな答えを見たからです。祈り答えられるっていうのはね、単に何か言ってもらったってそうじゃないですね。そのことを通して本当に神様が自分のことを忘れてない、自分のことを覚えてる、自分のことを愛してくれてるって、本当に自分のことを気にかけてくれてるってことが分かるんです。それが大きいんです、うん、でそれは神様に対する信頼とか信仰をすごく成長させてくださるんですね。だから皆さんね、求めるってことは一番基本です。一番原点です。でも、ぜひそれはね、神様に向かって成してほしいと思います。お祈りします。天のお父様。あなたは生きておられる神様で、不可能を可能にしてくださる方です。いよいよ栄光は私の神に来せようとおっしゃった神様の栄光が、今までもいくつも現れてますが、さらに大きな栄光が現れてくると思いますが、それを見る時が来ました。どうぞ神様、一人一人素直な心で、大胆に信じれることも、正直言って、祈っても難しいかなと思ったとしても、 神様に向かって、死なる神様に向かって、イエス様に向かって、聖霊様に向かって、もっと大胆に求める心を与えてください。そして神様が豊かに応えてくださるのをお互いに見て、神様の素晴らしさを知ることができるように導いてくださることをお願いいたします。祈りたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆にあなたの願いと求めを神様におっしゃってください。天のお父様、今イエス・キリストの名によって死なる神様に出てまいりました。一人が主の前に差し出したこの願いと求めに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利と解放を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒せるよ。イエス・キリストによって膝の痛み、腰の痛み、イエス様によって目ずる癒せるよ。心臓に問題がある方、そこに触れてください。そこに手を置いてください。完全に癒してください。どうぞ心臓に問題のある方に触れて完全に癒してください。心臓よ、癒されよ。脳梗塞の後遺症を完全に癒して取り除いてください。耳鳴りがある方、耳鳴りを全く取ってください。不眠症とか昼夜が逆転している方、友人や家族でそういう方、今その方がいる。オンラインにぶっちたカメラ、こっちオンラインの人、技が起こります。期待してください。こういう時は大体見頃があるんです。確実に天のお父様、オンラインされている方や、またいろんなところにいる方々に今具体的に働いてください。イエス・キリストの名によって奇跡と癒しを豊かに与えてください。イエス様、今まで何度祈っても答えられなかったその祈りに対する明確な答えが今現れますように。イエス・キリストによって癒されよ。イエス・キリストによって不眠、そして躁鬱、聖霊の力によって、神の愛によって癒されよ。恐れと不安をイエス様って命ずる。消えてなくなれ。今晩から熟睡できるように、その方が今どこにいても触れて、今晩から熟睡できるように、明日の朝から気持ちよく目覚めることができるように、どうぞ導いてください。感謝します。またお金で戦っている方いらっしゃいますが、この方にあなたは言葉を与えてください。そしてどうぞその言葉に従う力をくださり、神様の栄光と奇跡を見ることができるように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰
ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。